ハレルヤ、おはようございます。天地は過ぎゆかみされど我が言葉は過ぎことなし。天地は過ぎゆかみされど我が言葉は過ぎゆくことなし。イエス様の有名な言葉がありますけれども、永遠に変わらない神様の言葉を時代が変わりましても取り上げて礼拝で学んでいくという素晴らしい礼拝の時だと思っております。で、今はマルコの福音書の第3章、今日は7節から15節までを読んでいただきました。マルコの福音書の7節から学んでおります。で、皆さんはどうでしょうか。私はいつも思うんですけど、イエス様が登場されるようになった時、イエス様がガリラヤ湖で福音を語り始められた時ですね、ちょうど時が満ちるに及んで、世界の時が満ちるに及んで、ちょうど一番良い時にイエス様が登場されました。あの時でもなく、あれよりちょっと前とか、あるいはその後とか、そういうこともあったと思うんですけど、あの BC と AD のあの境目の皇帝カイザル、アウグストの時代にイエス様がユダヤのベツレヘムでおもれになった、あの時がイエス様おいでになった時ですけれども、神が時が満ちるに及んで来られた、そのことをいつも思うんですね。で、イエス様が生まれるその頃、あるいはその前、あの頃ですね、時代は乱世、まあ言うならば日本でいう戦国時代ね、信長とか秀吉とか家康とかね、そういう戦国時代乱世と言いますけど、あのローマのね、あの辺りも乱世だったんですね。群雄割拠、いろんな野心家たちがたくさん起こっていました。まあ混乱の時代、乱世混乱の時代でもね、その少し前にギリシャにアレクサンダー大王っていうすごい英雄大王ですね、ザ・グレイトと言われる王様が出て、あの辺りをうわーっとね、もうその地中海のあたりあたりをあれよあれよという間に席巻して支配に置いた、アレクサンダー大王ですね。でその後ですね、アレクサンダー大王が亡くなってから乱世になったんですね。でアレクサンダー大王が登場して、その頃はコスモポリタンと言われてたんですけど、まあ、今用の言い方をすればね、グローバリゼーション、英語で言うグローバリゼーション、もう世界中がね、もうインターネットで結ばれて、世界中がみんな同じようなことを考え、同じようなことをする、いろんなことがですね、もうグローバリゼーションという、そういう大きな大きなね、うねりの時代に入っていたんですね。アレクサンダー大王の登場以後ですね。で、じゃあそれで、解決したかというと、そういうグローバリゼーションっていう世界的なうねりの中に入った結果どうなったかというと、乱世と混乱の時代に入りました。でその時代はですね、ギリシャの哲学が非常に流行っておりまして、ギリシャ語が、ギリシャ語も知らなかったらもう知識人、インテリと言えないね、文化人と言えないというような、そういう時代であります。 でありますから、この優れた知者たちはプラトンとかアリストテレスとかソクラテスとか、ああいうようなですね、賢者、哲人、哲学者、そういう人々の教えに期待しました。ところがね、こういうプラトンとかソクラテスとかアリストテレスとかいうような人の高いすごい理想ね、哲学の高い理想は素晴らしいんだけども、ごく少数の人しかね、ほんの一握りの賢い人しか理解できなかったんですね。一般大衆はそのような偉い賢者の言葉はほとんど理解できませんでした。で、そういうもの、ごく一部の限られた賢い人とか金持ちとかそういう人々の独占物であったわけですけど、じゃあ一般大衆はどうであるかというと、一般大衆ね、その他大勢のほとんどの一般大衆はそういうような難しい哲学とかそういうようなことがわからないまま、みんな見捨てられていたんですね。みんな見捨てられて、貧しい生活や希望のない生活や悩みのある生活を送っていたわけです。そういうような時にね、イエス様が突如としてガリラヤから登場して、心の貧しい者は幸いである、天国はその人のものである、悲しむ者は幸いである、その人は慰められる、柔和なる者は幸いである、その人は血を受け継ぐ、心の清い者は幸いです、その人は神のを見ることができる。イエス様がガリラヤ湖に現れて、幸いなのかな心の貧しき者、天国はその人のものであるという声を大きな声で群衆に語った時に、人々はもはやソクラテスやプラトンやアリストテレスの難しい哲学よりもイエス様が語られる分かりやすい、群衆のどんな人にも、貧しい人にもどんな人にも分かる、そのイエス・キリストのお言葉にみんな群がったんですよね。もし仮に私がその時代に生きていて漁師かなんかやっていたとしたら、そんなプラトンやアリストテレスやソクラテスの難しい哲学の言葉よりもイエス様の現実の悩み苦しめる人々の福音をね、おそらく聞きに出かけたと思います。今日はイエス様あのナザレで、今日はあのカペナウムで、今日はあの場所でと、そういうようなところを聞いたら多分出かけたんではないかと思うんですね。イエス様の語られた福音、イエス様の教えは政治運動とは全然関係ない、政治運動ではなかったんですね。もしイエス様の教えが、この教えが政治運動だったら、強大なローマ帝国の力でひねりつぶされたと思うんです。抹殺されて、キリスト教というものはそもそも世界にこんなに広がらなかったと思うんです。イエス様の教えは政治運動ではありませんでした。イエス様の教えはローマ人とかユダヤ人とか、あるいはエジプト人とか、そういうナショナリズムね、民族的なそういうことを主眼にしたメッセージじゃなかったんですね。イエス様のメッセージは民族を超えた、もう人類全体、もう人類ですね。単なる日本人とか中国人とか 韓国人とかそういうような、そういう特定の国のそういう相手にしたもんであって、全人類コスモポリタン、まさにね、イエス様の教えは民族を超えた教えでした。ですから男性とか女性とかを超えた教えでした。あるいはいろんな民族の差別がありますね。そういう民族の差別を超えた福音でした。ところがね、そのイエス・キリストを抹殺したんですね。ロマ人たちは、ユダヤの律法学者たちは、そのイエス・キリストを十字架で殺してしまった。ところがそのイエス様が殺されたことによって、このイエス様の素晴らしい福音を知った人、信じた人、弟子たちは死に物狂いで殉教者になっても、たとえ殺され、ライオンに殺されるということがあっても、彼らはイエス・キリストの愛の教えを信じて述べ伝えていきました。私は本当に不思議だと思うんですけど、もしね、その当時ね、内輪もめ、政治的にはね、パックス・ロマーナでローマ帝国という強大な、支配をローマ帝国はしてました。でも現実は、ローマ帝国の現実は元老院というそういうグループと、それからまた別のグループと、そういうグループの政治的な対立で、内輪もめに終始してました。ジュリア・シーダー、ユリウス・カエサルが裁判投げられたと言って、ローマ帝国が誕生するきっかけを作ったんですけど、その後は一応ローマ帝国というすごい強大な国家でしたけど、中身は内輪もめ争い、主導権争いで、皇帝は何度も何度も変わり、ネロみたいなひどい皇帝も起こりましたけど、もしね、イエス・キリストの教えが政治運動だったら、キリスト教はありませんでした。でもイエス様の教えは愛の教えでした。ナショナリズムを超えたグローバリゼーションというか、コスモポリタンの、もう本当に全世界どんな時代でも通ずる、いつの時代でも通じ、今日でも通ずる、そのような愛のメッセージでした。でありますから、ローマ帝国は、あの強大なローマ帝国も10人の皇帝が次々と起こっては滅び、起こっては滅びましたけど、ついにコンスタンティヌスが、皇帝になってから、キリスト教というものに変わり、内輪もめにした、内輪もめでやっておりましたローマ帝国も滅んで、キリスト教が支配するという、そういう今日までの歴史を皆さんもよくご存知の通りであります。それでね、私は今マルコの福音書を学んでいますけど、まず今日皆さんに、この時代ね、イエス様が登場された時代、今大まかに書いてもらって言ったんですけど、このマルコの福音書を読んでも、あ、なるほどそうかということが理解できると思うんです。まずこの7節から15節までのところで何回も使われている言葉があります。7節、それからイエスは弟子たちと共に湖の方に沈まれた。するとガリラヤから出てきた大勢の大群衆、大勢の人々、それから8節、エルサレムから泉谷からヨルダン川向こうやツロシドンあたりから大勢の人々が イエスの行っておられたことを聞いて元にやってきた。大勢の人々と書いてある。大群衆ですね。中節、イエスは大勢の人なので押し寄せてこないよう、ご自分のために小舟を用意しておくように弟子たちに言いつけられた。大勢の人なので、このように書いてあります。実はですね、ここにまず飛び出してくるのは大勢の群衆という言葉であります。それだけではなくて、9節を見ますと、大勢の人なので押し寄せてこないよう、ご自分のために小舟を用意しておくように弟子たちに言いつけられた。押し寄せてこないように、あまり大勢の群衆だったので、ある聖書の翻訳では押しつぶされないように、押しくらまんじゅうですね、押されて亡くなっている、子供の遊びありますけど、押しつぶされて、イエス様が押しつぶされてしまう、大群衆の中で押しつぶされてしまう、押し寄せてこないように、神官やからね、イエス様が押しつぶされる、どういうことでしょうか。イエス様、神様です。神の子です。多くの奇跡が行われました。ところがそのイエス様が群衆に押しつぶされてしまう。そして船に乗って小舟を用意しておくように弟子たちに言いつけられた。イエス様が船に乗ってガリラヤ湖の方に逃げささないと押しつぶされてしまう。これがイエス様が登場された時の様であります。つまりもうこの時、この時はね、群衆が前面に出てる、群衆が中心なんです。群衆がイエス様を押しつぶそうとしているわけです。しかもその群衆はどこからやってきたかというと、ここに書いてありますけど、ユダヤから8節、エルサレムからイゾマヤからヨルダン川の川向こうやツロシドン。これはですね、地図で調べてみますと皆さんもすぐ分かりますけど、ユダヤね、それからエルサレム中心ですね。イゾマヤっていうのはそのユダヤのちょっと南の方を指します。イゾマヤから、それからヨルダン川の川向こう東の方から、あるいはツロシドンというのは北の方ですね、北の方ですね。だから東大南北、このユダヤの方角をですね、東大南北、あらゆる方角から人々がゾロゾロゾロゾロゾロゾロと出かけてきた。で、何をやったかというと、このマルコの福音書の前で学びましたけど、マルコの福音書の一章のところではこう書いてあります。それから一行はカペナウムに入った。そしてすぐにイエスは安息日に会堂に入って教えられた。人々はその教えに驚いた。27節、人々は皆は驚いて互いに論じ合っていった。これはどうだ、権威のある新しい教えではないか、こう言ってるんですね。大勢の群衆がもう目を凝らしてですね、イエス様の一挙手一投足に見入ったわけです。驚いた、驚いたとありますね。まずですから、このマルコの福音書の3章で、まあ第一に群衆がイエス様の前面にどっと押し寄せてきた。そして次にね、 次にこの群衆が押し寄せたということの次に書いてあるのは何かというと、実節から見ますと、それは多くの人を癒されたので病気に悩む人々が皆イエスに触ろうとして元に押しかけてきたからである。また汚れた霊どもがイエスを見ると身元にひれ伏し、あなたこそ神の子ですと叫ぶのであった。イエスはご自身のことを知らせないようにと厳しく彼らを癒しめられた。さてイエスは山に登り、ご自身のお望みになる者たちを呼び寄せられたので彼らは身元に来た。大群衆の次にこのマルコの福音書が注目している人々は、何かと言いますと弟子です。イエス様が押しつぶされそうになっているけれども、押しつぶされないために笛を用意して逃れるように言いつけられた、弟子に言いつけられたんですね。そしてこの群衆からイエス様を守るように言われたのは弟子たちでありました。弟子たちが登場してきてます。で、その後に汚れた霊どもがイエスを見るとひれ伏し、あなたこそ神の子ですと叫ぶんだけれども、イエスはご自身のことを知らせないようにと厳しく彼らを戒められたと書いてある。ここでイエス様はご自分の驚くべき教えを述べ伝えるのに、群衆たちにね、弟子を選ばれたんです。弟子を選ばれた。で、あなたこそ神の子ですと言って、あたかも何かイエス・キリストのことを伝道しているような汚れた霊につけられたものが伝道しても言ってもね、イエス様は厳しく、お前たちは黙っとれ、汚れた霊につかれた人はお前は語っちゃいかん、黙れ。でも弟子たちを選んで、そして弟子たちにご自分を委ね、弟子たちに福音を語るように、この時ですね、ちゃんとイエス様はルールを決められたんです。イエス様のことを語っていいのは、汚れた霊で歪んだ形で神のことを言ってる、歪んだ形で福音を理解してる、そういう悪霊に疲れた人には任せないで、本当にイエス・キリストのことを真正面から信じて従う弟子たちにご自分のことを委ねて、福音を弟子たちを通して語ろうと、弟子たちを通して述べ伝えようとイエス様はここで決められたわけです。14節を見ますと、そこでイエスは十二弟子を任命された。それは彼らを身近に置き、また彼らを使わせて福音を述べさせと書いてあります。私はここを読んでおりまして、あ、ここに、この箇所に、このマルコの福音書のここに、私たちが述べ伝える、私たちが伝道する原点があるんじゃないかなと、そんなふうに思うわけです。イエス9節、大勢の人なので押し寄せてこないよう、ご自分のために小舟を用意しておくように弟子たちに言いつけられた。弟子たちに言いつけられた。このところを私は皆さんと共に今朝ね、この礼拝で、私たちはイエス・キリストを信じている、まあ言うたら弟子です。クリスチャンたちはイエス・キリストを信じている弟子です。イエス様は我々弟子に向かって、我々クリスチャンに向かって、あなた方が述べ伝える、あなた方がイエス様がイエス様に船を用意して押しつぶされないように イエス様の面倒を見るように、このようにイエス様が願っておられるわけです。で、我々が証しすること、私たちが伝道するというのはこういう理由ですね。こういうところで私たちの存在、伝道の原点があると思います。で、もう一つのですね、見方は、イエス様は神の子です、神様です。でも小舟を用意して逃げないと折れない、そういう状況に置かれたわけです。それで群衆から逃れるように小舟を用意するようにおっしゃいました。多分この時ね、イエス様は相当お疲れになっていたのではないかと思います。イエス様はあまりの人の多さに押し合い、試合の中で肉体的にもお疲れになったのではないかと思います。でもイエス様は悪霊に疲れた人々は叱られたけれども、群衆は誰一人叱ってないんですよ。お前らもう群衆来るな、こんな目に遭うんだったら来るなと言って群衆をあっちに行けと言われたんじゃなくて、それは受け入れられました。イエス様は群衆は軽んじられませんでした。私はここにイエス様の愛があると思います。イエス様が拒まれなかったのは、そして弟子たちを選んで福音を述べ伝えようというふうに決められたのは、この群衆を愛しておられたから、イエス様が群衆を愛しておられたから、愛です。この愛、イエス様の愛がローマ帝国をひっくり返したと思うんですね。もし政治運動だったらまたっぷりひねり潰されてキリスト教はなかったと思います。そうじゃなくてイエス様は終始、位の高い人にも中位の人にも低い人にもイエス様は愛を持って述べ伝える、伝道を一番の中心に置かれたわけであります。イエス様が群衆を愛された、これが本当に大事な点ではないかと思います。で、どうですか、今は群衆の時代というか、えらい大変な時代だと思うんですね。大勢の人が病に多い、有名人でもね、時々テレビでカミングアウトしますね。がんを告白する、有名な人がんを告白して、そして一生懸命戦っていることを告白する、そういう有名人もたくさんおられます。あるいはこの世はですね、病も多いですけれども、もっとこの悩みですね、もっと苦しみ、本当にみんな苦しんでるな、そういう苦しみ、悩み苦しみがこの世にいっぱいはびこっています。ある、高校生がこんな悩み事を告白しております。私は高校3年の女子です。自分は悪い人間です。小さな嘘をよくつきます。自分でもなぜか分からずやめられません。自分に嫌気がさします。高校3年生の女の子の告白です。虚栄心の塊のような人間です。友人の小さな間違いも激しく追求し叱責してしまいます。そんな日はひどく落ち込みます。とても窮屈です。素晴らしい友人たちを心から尊敬する反面、激しく嫉妬します。 学校で友人と楽しく過ごしてもどこか引け目を感じます。担任の先生や友人は褒めてくれます。高校とハードな運動部に所属していたからです。たまたま入部しただけで特に頑張ったわけではなく、素直に受け止められません。春から大学生になります。どうすればこの醜い根性、醜い根性を正しくすることができるでしょうかと、高校3年生の女性が悩みを告白してます。これはほとんどの高校生の告白ではないかと思うんですね。自分が高校生の時ももういやらしい汚い心にさよならされたものです。点取り競争とかそんなことはやってましたけど、勝ったとか負けたとか言ってましたけど、自分の心の中は汚い心である、醜い心であるというものに悩みました。時代が変わっても昔も今も変わりません。大群衆がみんなこうやって悩んでるわけです。イエス様はそのような群衆を前にして、すべてどうするもの、追うもの、重に追うもの、我に来たれ、すべてどうするもの、重に追うもの、我に来たれ、我なんじらを休ませ。イエス様は大群衆を誰一人のけるんじゃなくて、来たれ、我に来たれ、招かれたわけです。で、招かれただけではなくて、その招かれた人々に福音を語るのに弟子を選んで、弟子を選んで、ここに、十二弟子を選んで御そばに置いて、彼らを使わし福音を述べさ、悪霊を追い出す権威を持たせるためであったと書いてあります。私はこのマルコの福音書を学んでおりまして、あ、そうだったね、自分が選ばれたのは、自分がイエス様に見つけられたのは、あ、イエス様の役に立つためだ、イエス様に愛され、イエス様のために述べ伝えるためだ、イエス様のために働くためだ、悪霊に取り憑かれた人々は、お前は語っちゃいかん、あんたは聞きなさい、こう言われてるんですね。そうじゃなくて、我々は愚かなものかもしれないけど、取りに足らないものであるかもしれないけども、神様の言葉をね、語るものにされたんですね。あるいはイエス様が押し潰されないように小舟を用意して、イエス様が逃れることができるように選ばれたんですね。イエス様のために私たちは本当に働きたいと思います。大勢の群衆、今も本当に大勢の群衆が我々の周りに、おります。大勢の群衆を前にして、私たちはどういうふうにして伝道していったらいいか、なかなか良い知恵が浮かびません。でも難しく考えないで、あ、イエス様の役に立つんだったら、船を用意してイエス様が逃れるように、それだったら僕にでもできる。あれ、イエス様のお言葉を語るんだったら、イエス様はこのように伝道の原点をマルコの福音書のここで語っておられるんだから、下手な言葉でも語ってみよう、証ししてみよう、そのように学ばせられるわけであります。長い、伝道牧会の御用の中でいろいろ失敗をし、いろいろ舌足らず、言葉足らずで残念なことも随分経験をしましたけど、でもまだ健康が続く限り語りたい、健康が続く限りね、 イエス様にために働きたいと、そのように思う次第です。一言お祈りします。イエス様、感謝します。マルコの福音書の3章では大勢の群衆が押し寄せてきました。イエス様押し潰されそうにならんばかりでした。神様が、神の子が押し潰されそうになっているというのはどういうことかなと思いますと、私たちがその群衆の前に用いられて働くことである、そのことを言われました。どうか今のこの時代にあってもイエス様のために働かせてください。お願いします。尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。